世界に届け世田谷おもてなしプロジェクト、ズドラストビーチェ。こんにちは。今週はロシアの挨拶でこんにちは、ズドラストビーチェから始まりました世田谷おもてなしプロジェクト。マスコットキャラクターのおもてなしちゃんです。おもてはひらがな、なしは漢字、果物のなしをイメージしたマスコットキャラクターなんだ。おもてなしちゃんの仲間ソックスファイブと一緒に世田谷を盛り上げる活動をしているんだよ。この番組は世田谷から世界へ、おもてなしのリアルな現場、おもてなしの最前線を発信していなーしゅ。さーて、まもなくクリスマスだね。いつもだったら華やかな飾りつけてワクワクしながらクリスマスを迎えるんだけど、今年はコロナの影響でクリスマスのイベントも自粛傾向にあるみたい。仕方ないとはいえちょっぴり寂しいよね。でもそんな中、コロナに負けずクリスマスを暖かい光で祝うイベントが下北沢で開催されるよ。その名も小道のノエル。下北沢の小さい個人のお店が協力して、下北沢周辺の小道をキャンドルライトで灯すイベントなんだ。開催は12月19日土曜日と20日日曜日の2日間。クリスマスっていうより冬至を祝う再生のお祭りをイメージしたイベントだそうで、今年でなんと11回目を迎えるんだ。今週は小道のノエル事務局の矢郷桃さんと、下北沢の小さなタイ料理屋ディッチャイの紫藤美由紀さんをスタジオにお迎えして、イベントを始めたきっかけからイベントに託した思いまでじっくりお話伺っちゃいなーしゅ。お楽しみに。それでは世界に届け世田谷おもてなしプロジェクト、まずはこちらのコーナーからいってみよう。
こんにちは。
このコーナーでは毎週世界の言葉でこんにちはを紹介します。いろんな国のこんにちはをラジオを通して一緒に学んでいきましょう。今日取り上げるのはロシア。ロシアは国土のほとんどが北海道より北にあって、寒さが厳しい国、しかも世界一広い面積の国で、その面積はなんと日本のおよそ45倍っていうからすごいよね。さてさて、もうすぐ迎えるクリスマス。ロシアのクリスマスは12月25日ではなく1月7日だって知ってた？これはロシアのキリスト教ロシア正教では古い暦を使ってるからなんだって。この日は祝日にもなっていて、年末からずっとお祝いが続くんだよ。また子供たちにクリスマスのプレゼントを届けてくれるのはサンタクロースだけど、ロシアではサンタクロースの代わりにジェドマロース、吹雪のおじいさんって呼ばれる青いガウンを着たおじいさんと、雪娘って呼ばれる可愛い女の子がソリに乗ってプレゼントを配ると言われてるんだ。ロシアではサンタのおじいさんじゃなくてマロースおじいさん、着ているガウンも赤じゃなくて青。国によって違うもんだね。おもてなしさんのとこにも青いガウンのマロースおじいちゃん来てくれるかな。いっぱい欲しいものあるんだけど、欲しいものリスト作っとこうなんちゃって。さて、お待たせしました。ロシアの公用語はロシア語。日本でよく顔文字に使われているキリル文字を使って表現する言語だよ。 ロシア語でこんにちはは、ズドラーストフィーチェ。え？聞き取れなかった？じゃあもう一回。ズドラーストフィーチェ。どんなシチュエーションでも使える挨拶で、健康でとかお元気でっていう意味。ロシア語は巻き舌の R をよく使うから、おもてなしちゃん何気なく実はちょっと苦手で、みんなの方がうまいかもしれません。ロシアの人に会ったら巻き舌でズドラスト、あれ、ズドラストピッチェと挨拶してね。今週はロシアのこんにちは、ズドラストピッチェを紹介しました。世界に届け、世田谷おもてなしプロジェクト。
おもてなしの最前線、今週は下北沢の小さい個人のお店が協力して、下北沢周辺の小道をキャンドルライトで灯すイベント、小道のノエルのおもてなしに迫ります。素敵なゲストお二方、スタジオに遊びに来てくださいました。ご紹介したいと思います。小道のノエル事務局の矢郷桃さんと、そして下北沢の小さなタイ料理屋ティッチャイ、紫藤美幸さんです。こんにちは。
こんにちは。こんにちは。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。矢郷さん、何笑ってるの？どうした？大丈夫ですか？よろしくお願いします。緊張してる。はい、最初に簡単で結構です。じゃあ自己紹介をももさんからお願いします。
はい、こんにちは。小道のノエルというイベントの事務局をしてます矢郷ももと言います。世田谷に住んで、本業は写真家をしながら、はい、参加店舗、このノエルの参加店舗の桐生という古本カフェバーの運営メンバーもしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、紫藤さん。
こんにちは。下北沢の小さなタイ料理店ティッチャイの紫藤美幸です。近所の子供たちからみゆき隊長と呼ばれてます。
隊長、挨拶がちょっと独特な
こんにちくわです。
あ、流行らせよう
と。そう、流行らせようと思って。
よろしくお願いいたします。
ちくわさんという知り合いに感謝を込めて、この挨拶を広めようと思ってます。
なるほど。なんか下北スピリットを感じたような。よろしくお願いいたします。はい、12月に突入、クリスマスシーズンでございます。街のイルミネーションが楽しめる季節となりました。で、下北沢にはクリスマスを暖かく祝うイベントがあるんですよね。ということで、新型コロナウイルスに負けるな、下北沢クリスマスのおもてなしをご紹介いただきたいと思います。12月19日と20日、土日に開催されます小道のノエルというイベントがあります。ご紹介をお願いいたします。どんなイベントなんですか？
あ、はい、毎年クリスマスの今までは24日の夜に続けてきたんですけども、はい、下北沢に点在する個人経営のお店の前に、色とりどりのキャンドルを灯して、で、参加するお店に当日スペシャルなことを準備していただいたり、クリスマスメニューがあったり、スペシャルドリンクとかライブウェイワークショップとかをしてもらったりとかしながら、あとお店の前のキャンドルをこう辿って、
はい、
下北沢の街を散策していただこうというイベントになります。
なんと今年11年目なんですもんね。
はい、1回目の時は南口、今南口っていうのはなくて南西口なんですけども、はい、2010年に雑貨店リズムナインというお店が秋にオープンして、その時に、はい、あかりやさんという南伊豆で工房を持つキャンドルアーティストの方がオープニングにお店の前にキャンドルを飾って、それを見たちょっと桐生さんの私たちとかがクリスマスの時に同じような方ができたらいいなと思って、で、周りに個人店で今日のティッチャイのみゆきさんのお店もそうなんですけど、はい、なんかいい感じのユニークなお店がたくさんあったので、声をかけて、お店の前にキャンドルを灯して始めたのがきっかけです。
この由来っていうのもあるんですよね。
はい、クリスマスっていうとどうしてもこうイエス・キリストの誕生日とか、はい、キリスト教の祭りっていうのがある大きいイメージだと思うんですけど、それだけじゃなくて、本当はその冬至っていう太陽が一番こう弱くなるというか、はい、日が短くなる時期にいろんな世界中でお祭りというのがあって、そういったことをちょっと私たちも大事にやっています。 で、まあ、火を使うってことも、あの、キャンドルの火ってことも、やっぱり、あの、日本のお祭りも、まあ、火祭りとかありますけども、やっぱ火の中に、こう、再生とか平和を願う願い事を、あの、私たち人間、人類っていうのは、その、はい、使ってきたっていうのがあって、まあ、やっぱキャンドルを灯すことで、あの、この街に、あの、また新しい、こう、巡りというか、はい、あの、平和な時間が訪れたらいいなってことも思いがあってやってます。
気になる今年の参加点なんですが、ディチェのみゆきさんも1回目から参加されてるんですもんね。
そうなんです。
どうですか、
なんかその最初の、今もうなんで笑うんですか、おもちゃんが話したみたいな、その小さい町、町じゃない、小さいお店にキャンドルを灯して、
はいはい、
当時に思いを馳せるっていうのがすごい素敵だなと思って参加させてもらって、うん、で今子供たちもライターとかもね触ったことなかったり、うんうん、火に触れることとかも少ないので、うんうん、やっぱり火は綺麗だったり、あの、楽しかったりするけど、はい、危ないよとかそういうこととかも、そのお店にキャンドルを見に来た子供たちと触れ合って喋ったりもできるので、なんかいろんな良さ、その何でしたっけ、事務局の方たちが考えている良さもあるし、はい、実際店頭でその火とろうそくと、あの、美しさだけじゃなくて危なさとか、いろんなことを子どもたちと話したりできるのも、なんかすごくいいことだなと思ってます。
なるほど、今年の初企画っていうのもあるんですよね。
まあ、キャンドルアーティストという、はい、あの、皆さんこうキャンドルを飾ったり、あの、今こうオリジナルキャンドルを作ってる作家さんっていうのがたくさんいて、あの、11組のキャンドルアーティストの方に、あの、参加いただくんですけども、はい、そういったアーティストの人たちにみんな一つ一つのお店に合わせた展示をしてもらっていて、やっぱ、あの、下北の店って一つ一つすごくユニークな外観とか雰囲気があるお店が多いんですけども、はい、そこにまたそのキャンドルアーティストの人たちのこうオリジナルのいろいろ考えてくださったキャンドルが灯ると、
はい、
いつもとやっぱり違うすごいこう魅力的な空間になったり、それを見て回るのもすごく楽しいので、今年初めてなんですけどキャンドル投票って言って、ちょっと回りながら、
はい、
あの、皆さん の、 あの、気に入ったお店とキャンドルに、うん、あの、投票していただいて、なんかコメントをいただいたりして、はい、ちょっと競うっていうのはあれなんですけども、なんかただ見るだけじゃなくて、あの、皆さんに楽しんでいただくきっかけにしたいなと思ってます。
うーん、なんか楽しそう、はい、素敵ですね、はい、あと番組でもおなじみの、あの、この我が番組でもおなじみの、世田谷ピースランタンも参加するということで。
はい。今回ちょっと初めてお話をいただいたんですけども、南三陸の復興の日を、
はい、
まあ、ピースランタンとして火を預かっていることをちょっと種火にさせていただいて、うん、下北沢リンクパークという、ちょっと道路の予定地のところを、公共エリアということで子どもたちが遊べたり、休憩、まあ、散策している人が休憩できるようなスペースになっているところがあるんですけども、そこに、あの、種火として、使わせていただいて、で、まあ、ちょっとそこで子どもと一緒にオーナメントを作るイベントとか、あとそのキャンドルアーティストの人たちの、オリジナルキャンドル の、 あの、販売をさせていただく予定でいます。
あの、イベントの楽しみ方なんですが、素敵なマップがあるんですよね、は
い、そうですね、毎年、各店舗を回って歩けるマップを作ってまして、で、まあ、どこのアーティストが、あの、展示してるというご紹介もあったりするので、それを見ながら街を散策していただければ嬉しいなと思います。
年々増えてますよ、なんかこう楽しみに回ってくださってる方、うん、はい、マップを持って、
はい、あの、マップ見せていただいたんですが、なんかもう本当ワクワクしますよね。で、そうですね、大体開催の時間が、はい、夕暮れから、
あ、そうですね、ちょうど日が落ちる、あの、真っ暗なキャンドルっていうのもいいんですけど、日が落ちていくところからキャンドルが灯っていくってっていう景色もすごい良くて、
うん、
はい、そういう時間から灯して、22時ぐらいまでを予定してます。はい、はい、
詳しい情報はホームページ、Facebook、はい、Twitter、Instagram に、はい、紹介されてますので、はい、ぜひチェックをしていただきたいと思います。
はい、
で、この番組リピート放送がありまして、はい、22日に放送なんですけれども、はい、その時はもう、小道のノエルのイベント自体は終わっちゃってるんですが、はい、でも、このホームページとか遊びに行くと、今までの その風景、写真だったり動画とかを見ることができるんですよね。
そうですね、はい、結構このイベントを続けてきた10年っていうのは、うん、あの下北の街の変化というか、はい、景色が変わってった10年でもあるので、あの写真とかを見ながら、あのそんなことも感じていただけたらと思います。
なんて言ったって11年ですからね、はいはい、しかももう来年に向けてまた準備も進めていて、今年はもう初のクラウドファンディングもスタートしたんですよね。
はい、はい、あの今年ちょっと実際開催するかどうか自体も結構迷っていた、最初迷っていたんですけども、うん、あのやっぱりお店にとか街に温かいキャンドルが灯って、まあやっぱり1年のこの大変だった1年をねぎらったり、まあ本当に来年にまた平和とかをみんなでお祝いできるような時間にしたいなと思って、うん、あの開催することにしました。でその絵に向けて、あのやっぱいろんな人たちに思いをあの込めたキャンドルにしたいなということで、クラウドファンディングを今年やらせて、初めてやらせていただいてまして、あのちっちゃいのみゆきさんもリターンを出していただいてますし、毎
年大好評、
さすがです。
クリスマスチキンを、うん、安く買える、はい、なんだ、はい、早割りチケットと、はい、ディナータイムのお食事 10% オフチケットと、うんうんうん、オリジナル T シャツといっぱい、はい、出してますので、ぜひ皆さん、はい、クラウドファンディングでね、はい、応援していただけたらと思います、はい、
なんかお店の方にもご協力いただいてますし、キャンドルアーティストからもご協力いただいてまして、いろんな魅力的なリターンがたくさんありますので、よかったらあのぜひご協力ご支援ください。
ちょっと来年に向けてさらにまた期待を、ね、はい、ですよね、
はいはい、
じゃあ、 あの12月のクリスマスの過ごし方、下北沢での過ごし方ってどうでしょう。
また最近古着屋増えてきたんで古着屋さんでお買い物をしながら手をつないでね、うんうん、街を回ってました、うんうん、
で、あと
最後にティッチャイで、はいはい、お食事でもしてもら
う、はい、再開発されて、はい、結構なんか開放感のある街になったような気がします。そうですね、どうでしょう。
線路がなくなって古東西が行き来がしやすくなって、その線路跡地にあのボーナストラックという新しいこうちっちゃいお店が並ぶエリアとか、はい、あの線路街空き地っていう、あ、小道のノエルでもキャンドルを飛ばすスペースにマーケットができたりとか、なんかこう街を散策していろんな楽しいものを見つけたり、うん、あのなんか休憩してちょっと休んだりとか、そういうことがしやすい街になってるので、あのぜひ、ま、あのブラブラ散策してみて、で最後にちっちゃいによって
そんなにたくさん入らないですけどね、小さなお店なんで
お弁当とか持ってますからね、
はい、はい、
でもぜひ楽しんでね、はい、いただきたいと思います、はい、では最後にリスナーの皆さんへメッセージをいただきたいと思います。じゃあちっちゃいみゆきさんからお願いします。
はい、ちっちゃいは小さいお店ですけど、いろんな面白いことが起こる店なんで、ぜひ皆さん来ていただけたらと思います。そしてご飯は食べると元気が出ると評判なので、本当かどうかぜひ確かめていただけたらと思います。そしてこれからティッチャイではですね、ライブをやったりイベントをやったり、いろいろ下北沢を盛り上げる音楽イベントとかもやっていきたいなと思っているので、いろんな情報は SNS から見てもらってぜひ参加してもらえたらと思います。
モモさん、
はい、私自身あの10年前からこの小道のノエルの事務局をしていて、それをきっかけにあのたくさんのユニークな個性的なお店とあの触れ合ったりつながることができて、であのやっぱキャンドルが灯るとすごくあのその魅力がいつもと違った魔法がかかったような空間になるんですけども、あの下北ってそういうすごい潜在的な魅力がたくさんある街なので、あのぜひこの当日もそうですし、またあのこのマップはいつでもあのまだ使えるような形で作りますので、いろんなきっかけでお街を訪れていただけたら嬉しいです。
ありがとうございます。
ここでお知らせです。世田谷おもてなし交流参加実行委員会が宮城県南三陸町で復興の日を採火した時の様子をまとめた世田谷ピースランタン動画第1弾南三陸採火編と、9月19日に開催された二子玉川ライトイットブルーパークに世田谷ピースランタンが初めてお出かけランタンした1日をまとめた世田谷ピースランタン動画第2弾二子玉川ライトイットブルーパークデビュー編の2本を YouTube で公開しています。また 今年5月の世田谷スーパーパレード開催に向け準備を進めていましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止などの観点から延期されました。パレード参加予定の各団体も活動自粛などが続くなど苦労されています。そうした状況の中で、それぞれの団体がコロナ禍で頑張る様子やメッセージを動画で配信しています。現在は世田谷区バトン協会の下馬 LMC、 東海大学吹奏楽研究会、国士舘大学吹奏楽部主将、駒沢大学吹奏楽部生涯長、世田谷区民吹奏楽団団長、日本大学吹奏楽研究会の6団体の方々からメッセージをいただいています。詳しくは YouTube で世田谷おもてなしで検索してください。そしてもう一つお知らせです。アメリカバージニア州アーリントン郡の中高生とオンラインで交流を楽しみませんか。月に1回アメリカの中高生と Zoom で交流し、学校生活や日米の文化、習慣の違いなどについて話します。言語は英語と日本語で、英語のレベルは問いません。開催日時は来年1月10日、2月14日、3月14日、いずれも日曜日午前9時から10時まで。毎回参加できなくても大丈夫です。世田谷区在住在学の中高生が優先です。参加費は無料、ぜひご参加ください。詳しくは一般社団法人日本国際教育協会までお問い合わせください。
世界に届け、世田谷おもてなしプロジェクト、そろそろお別れの時間です。世田谷で温泉旅行、あのね、番組でご紹介した小田急線世田谷代田駅と1分、ゆえん別邸代田におもてなしちゃん泊まってきました。本当にね、ゆったり温泉に浸かる開放感、贅沢、世田谷にいながらですよ。ご飯もとっても美味しかったの。お食事どころ割烹月影っていうんですけれども、雰囲気もとっても良くてね、箱根にいるような気持ちになるっていうか、世田谷にいることを思わず忘れてしまいました。ゆえん別邸さんのおもてなしに大感激のおもてなしちゃんでございました。今度はね、日帰り温泉に行ってみたいと思います。ありがとうございました。この番組では皆さんの身の回りで目にした、耳にしたおもてなし情報を募集しています。メールの宛先は数字の834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com、 世界に届け世田谷おもてなしプロジェクトまで、あなたからのメッセージお待ちしています。さあ、これまで番組で紹介した情報の一部は世田谷おもてなし交流参加実行委員会の事務局ニュースレター、ソックス通信にも取材記事が載ってるよ。エンジョイ世田谷ホームページにアップされているので、こちらもチェックしてね。ちなみにこの番組は1週おきに再放送でお届けしています。お相手はおもてなしちゃんこと
武田よしこよしりんでした。
また来週、バイバーイ。
この番組は世田谷おもてなし交流参加実行委員会の提供でお送りしました。